オーセンティックリビング自分を生きる旅、日本とシンガポールで約12年間会社員として人材関連業界で働き、パラレルキャリアを経て独立、現在はこと組織のウェルビーイングな生き方、働き方、在り方を作ることを様々なアプローチで支援する小川真奈のポッドキャストです。こちらのポッドキャストでは、私自身が自分の人生を生きる中で日々感じたり考えたりしている様々なこと、得たインスピレーションなど、生き方のヒントなどをお話ししております。はい、今日はですね、リニューアルしてから5つ目のエピソードになります。少し前回4回目の、エピソードから時間が空きましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんかもう今日、収録しているのがこの、9月の13日なんですけれども、ちょっと前に涼しかったので、そのまま秋になるのかなと思いきや、今日すごい暑かったりとかして、ちょっとね、残暑も厳しいなという状況ですが、皆さんどんな、日々をお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。9月ももう10日経っちゃいましたからね、3分の1が終わりということで、なんか本当に毎年言ってますが、なんかあっという間に今年が終わっちゃいそうだなという気がしてるんですけれども、はい、ということで、今日はですね、ちょっとまた別の、新たなお話をしていきたいなというふうに思ってるんですけれども、今日お話しする内容は、今年1年がですね、自己需要と自己解放をさらに促される1年だなというふうに感じている、そんなお話をしたいなというふうに思っています。はい、どうでしょうか。皆さんそんなふうに感じてるっていう方いらっしゃいますでしょうか。私はですね、まあちょっと前々から言ってますけれども、こう大きな自分にとってのこうサイクルである、こう4年っていう、起業してからの4年が終わってですね、今年からなんかこうちょっとまたフェーズが変わったなという、その個人的な感覚を感じていたんですけれども、なんとなくこうこれって個人的な感覚だけではなくって、周りとかを見てるとですね、変化の時期を体験してる方も結構多いような気がしてまして、私個人の感覚としては、何かこう去年までの流れと、あとはまあ来年もしくは再来年ぐらいからこう本格化する流れの間のなんか狭間みたいなところにいるような、なんかそういう感覚がちょっとあるんですよね。はい、なんかこう新しいフェーズのもう本当に入り口で、まだちょっとこうね、上半期は特にですけれども、なんかちょっとこう方向性が定まらないような、なんかそんな感覚をね感じていたんです。で、上半期、本当にいろんなことがあって、いろんなことって言っても、その何でしょう、仕事去年みたいにですね、こうアクティブにいろんな仕事の案件でいろいろあったっていうよりも、どちらかというと自分の内側の心の変容とか考え方、価値観の変容とか、そういった部分でいろいろあったっていう感じになるんですけれども、本当に結構大きな変容がこの上半期はあったなっていう感じがしてるんですね。で、改めて個別のねこととかももうちょっと細かくねお話ししたいなというふうには思ってるんですけれども、今日はちょっとざっくりとしたなんか大きい流れで感じてることをお話ししていきたいんですが、私はですね、5月ぐらいだったかな、5月ぐらいに、なんかその、この4年頑張ってきた後のその、何ですかね、こう一段落した感みたいなところもあったりとかして、若干なんかこう燃え尽き症候群みたいな、なんかそういう状態になってたんですね。あんまりこう何かクリエイティブなインスピレーションとか新しい何かをやっていく、そういうなんかエネルギーが湧いてこなくなっちゃって、ちょっとこう自分の中でいろんな焦りとか不安とかも結構大きくなったりしてた時期が5月6月とかってあったんですけれども、はい、そのプロセスの中でもですね、やっぱりそのなんかこういつも頑張ってなきゃいけない自分とか、こうね、常になんかこう動いていない自分はダメだみたいな風に思ってる自分をこう手放させられたりとか、頑張り屋さんなね、こう自分を、ある種こう演じてきた部分というか、こう社会の中で生きていくにあたって、そういう、こう自分を作り上げて生きてきた部分があるのかなというふうに思ってまして、 まあ、そういう自分をなんかこう引き剥がされて、もう本当になんか動けなくなってる自分とか、なんかメンタルが結構落ちたりしてる自分とか、そういうのをこうね、それも自分なんだよってこう認める、そういうプロセスが結構5月6月ぐらいはありました。まあ、このあたりのことはね、なんかもうちょっと原稿ができるようになった時に、もっと細かくお話ししたいことがあるんですけれども、まあそうですね、一旦今の時点ではなんかそういう解釈をしています。で、まあそれが過ぎてですね、少しこう気持ちというかこうエネルギーが戻りつつあるなというのを、まあ7月ぐらいから感じてたんですけれども、まあ、ここ最近8月終わりから、まあ、本当9月初めにかけても、また自分の中でこう、あっていうなんかこう気づきみたいな瞬間があってですね、そう、まあ、それが何かっていうと、やっぱりなんか私自身、まあ、多分こうこのポッドキャストを聞いてくださってる方、私のことをこうちょっと知ってくださってる方とかが多いかと思うんですけれども、まあ、多分一般的なこう常識の範囲とかと比較をすると、まあ、おそらく私は多分だいぶ結構自由に生きているように、まあ、見えるし、まあ、実際そうだと思うんですね。 でも一方で私の中ではまだまだ何かこう本当に一番自由な状態からは自由ではない、なんか自分で自分を縛っている、そういうところがあるんだなっていうのをここ数週間で結構気づくことがあったんですね。で、その自分で自分を縛っているところが、まあ、何なのかっていうところなんですけれども、例えば最近気づいたことでいうと、一つは私常に結構多動的なところがあってですね、診断したわけじゃないかも、診断したわけじゃないので前回もちょっと話しましたけど、まあ、ちょっとこう ADHD 的なこう気質があるので、いろんなことをこうなんかやりたいんですよね。いろんなことに興味もあるし、同時並行的にいろんなことをやりたいっていう、まあ、ところが結構昔からあって、でお仕事とかも何か一つのことを極めるっていうのはあんまり向いてないと思っていて、いろんなことをなんかちょっとこう、ね、好きなやり方で好きなことをなんかこうかいつまんでやっていくみたいな、そういうことが好きなんですよね。で、まあ、そういうことが好きだし、そういう仕事の仕方とかっていうのが、まあ、自分に合ってるから、まあ、それが選べる、自分で会社をやるってことをやっていたりするんですけれども、まあ、そういう選択をしてたり、そういうふうに、ね、自覚をしてるにもかかわらず、どこかでなんかそのいろんなことをやってる自分がなんかこう許せてなかったということにちょっと気がついたんですよね。っていうのは、なんかそのいろんなことをやってるのって、やっぱり何かどこかにこうやっぱり一つのことに集中した方がいいんじゃないかとか、何かいろんなことが中途半端になってるんじゃないかみたいな風にこう考えたりとか、あとはなんかこういう風にいろんなことを手つけてると、なんかこう人からこう思われるんじゃないかみたいな風に思ってたりとか、なんかそういうのが実はあったなっていうのを最近ふと気がついたんですよね。そう、あとはまあ本当に私自身長女なんですけれども、まあね、結構家族の中では全然長女らしくないキャラをやってるんですけれども、まあ、社会に出るとちょっとね、こうしっかり者の自分、それはまあもしかしたら太陽星座ヤギ座の自分が出てきてるからかもしれないんですけど、なんかこう頑張っちゃう自分とか、しっかり者の自分をこう変にこう頑張って演じてるわけじゃないんですけど、自然とそうなっちゃうんですよね。そういう自分を見せちゃうので、まあ、より皆さんからもなんかちゃんとしてる人とかしっかりしてる人ってなんかこう思われがちだったりするんです。まあ、素は全然そんなことないんですけどね、だいぶマイペースなんですけど、そういう、まあ、自分で作ってしまっている、まあ、何かその社会的なこう自分の役割だったりとか、あるべき姿みたいなところに結構とらわれてるなみたいなことに、まあ、ふと気がついたりとか、まあ、そういうことを気がついて、ああなんかこれってもう手放していいなとか、こういうこうね、考えからはちょっとこう離れてもいいかもなみたいなところが最近いくつか浮上していました。 まあこういうね、全ての一つ一つのプロセスが自分をこう受容していく、その自己受容っていうことと、まあ、自分を解放していく自己解放にこうつながっているんだろうなっていうふうに思っていて、まあ、散々ね今までもこう自己受容自己解放をこうずっとやってきてるんですけれども、やっぱりまあこれって多分人生最後終わるまでずっと続くのかなっていう気がしていて、まあ何でしょう、こういうのは終わりがないんでしょうね、おそらく。なんかこう昔はここまでいったらなんかこう完璧な自分になれるんじゃないかとか、なんかねこれやったら終わりなんじゃないかとかって思ったりとかもしてたんですけど、だいぶだいぶやってきて今感じるのは、やっぱりこういう自己受容とか自己解放ってこう玉ねぎの皮を剥いていくようなプロセスなんだと思うんですよね。そうだから一枚一枚こう薄い皮が剥けていって、で剥けるとまたねツルツルのなんか新しい自分になって、でもそこからまたさらにこう深いところに入ってってっていう、まあ、そのね皮剥きをこうどこまでやれるかっていうのが今回の人生のこうね旅路なのかなっていうふうにも思ったりするんですけど、そうだからまあ自己解放をやりきろうとか自己受容をやりきろうってしちゃうと逆にこう苦しくなると思うんですよ。それはつまり終わりのない旅だから、なので自己受容とか自己解放っていうのは何か終わらせることを目指すっていうよりも、一つ一つ段階を踏みながら、あこれがまた解放できたな、あこれがまた解放できてこういう自分になれたなっていう、まあ、そのプロセス自体を一つ一つこう楽しんで味わっていく、そういうものなのかなというふうに感じています。そうですね、なので、まあ、今年は本当にそういう意味では私にとっても結構なんでしょうね、また大きいちょっとこう内なる変容がこの上半期はありましたので、ちょっとねもう少し言語化できるようになってきたら、ちょっとそのあたりのプロセスの話とかもまたしていきたいなというふうに思っております。はい、私はそんな、今年を過ごしていますが、皆さんはどんな風に感じてるでしょうか。もしね今そんな風に感じてますとか、同じようなプロセス辿ってますとか、そういう方いらっしゃったらですね、ぜひコメントいただいたりとか、概要欄の方からねいただくことができますので、そちらに入れていただいたり、 Spotify 聞いてくださっている方直接返信 QA できるようになってますので、そちらにいただいても大歓迎ですし、インスタグラムとかね見てくださっている方はストーリーにタグ付けしていただくのも大歓迎です。はい、ぜひ皆さんもねどんな風に過ごしてるのかなっていうのはぜひ聞いてみたいので、よろしければお待ちしております。はい、ということで、今日は自己受容と自己解放が今年はさらに促される1年ですよっていうお話を、していきました。はい、最後まで今日も聞いてくださってありがとうございます。また近々、次のエピソード更新したいと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。ではありがとうございました。マナでした。